トピックス。12月19日、厚生労働大臣賞受賞。これからも童謡で元気を届けたい。ボランティアグループ童謡すみれが厚生労働大臣賞を受賞し、報告のため市役所を訪れました。特別養護老人ホーム生鮮で20年にわたり活動を継続。代表の工藤智子さん、七条交差町は、これからも続けたいと笑顔を見せました。工藤智子さんと童謡すみれの皆さん、第一第三木曜に活動中の写真があります。12月21日、菊池地方青年農業者会議。農業の未来を担う若手が発表。若手農家が県菊池総合庁舎に集まり、活動や研究成果を発表しました。12月21日、菊池地方青年農業者会議、農業の未来を担う若手が発表。若手農家が県菊池総合庁舎に集まり、活動や研究成果を発表しました。この日は、15人が活動を報告したほか、菊池農業高校もプロジェクトを発表。菊池を支える若手農業者の集まりは大いなる盛り上がりを見せました。発表の写真があります。第1位は緒方あゆみさん。林原出身、山鹿市在住の土にも牛にも優しい堆肥作りを目指して、2月の県大会でも州賞に選出。4月26日、熊本県老人クラブ大会、藤本邦春さんが特別表彰を受賞。藤本邦春さん、富田原西区老人クラブ会長が老人クラブ会長を20年間務めた功績に対して特別表彰を受賞し、報告のため市役所を訪れました。藤本さんは、活動を通して皆さんの喜ぶ顔を見るのが嬉しいと目を細めました。症状を持つ藤本さんと江頭みのり市長、市老人クラブ連合会の皆さんの写真があります。12月26日、戸崎小学校、初めてのプログラミング授業。2020年度のプログラミング教育必修化に向けた教育環境づくりの一環として、株式会社ソフトバンクが人型ロボットペッパーを活用したプログラミング授業を開催。ペッパーの一つ一つの動作や発言に児童たちは歓声を上げていました。グループごとにペッパーの動作やセリフを制御するアプリの作成にも取り組み、プログラミングの基礎を学びました。1月5日、熊本復興支援野球教室、プロの技を間近で体験。菊池公園多目的グラウンドで熊本復興支援野球教室 in 菊池が開催され、市内の中学生約70人が参加しました。読売ジャイアンツの重信慎之助選手と山本康弘選手から指導を受け、参加者は熱心に聞き入っていました。指導する重信選手の写真があります。教室は菊池温泉観光旅館協同組合と市軟式野球連盟の主催で開催。1月8日、全国高等学校総合体育大会、大会 PR のポスター原画が決定。ボート競技大会ポスター原画の表彰式が菊池南中学校の全校集会で行われ、最優秀賞に選ばれた広太一さん、菊池南中1年へ渡辺和弘教育長が表彰状を手渡しました。ヒロさんの原画で作成したポスターは、 大会の PR に活用されます。ポスター原画と賞状を持つヒロさんと渡辺教育長の写真があります。4月11日劇団前進座舞台千尋で主人公を熱演。日本を代表する絵本作家岩崎千尋の生誕100年を記念した舞台千尋で主人公を演じた有田佳代さんが市長を表敬訪問しました。本市出身の有田さんは入座10年目にして今回初の主演。舞台への熱い思いを語りました。菊池で演芸に触れ合う機会を作りたいと話す有田さんの写真があります。1月20日県家庭教育支援優良団体表彰、子どもたちの読書力向上に寄与。しすいっ子童話会が県家庭教育支援優良団体表彰を受賞。同会は平成6年からしすい図書館を中心に活動を続けており、毎月お話し会や紙芝居などを実施、日々子どもたちと本をつなぐ活動に努めています。童話会の皆さんと渡辺教育長の写真があります。継続は力なりを合言葉に活動を続けていきたいと語る宇野木マスコ代表。4月20日菊池市消防団出初め式、消防の新春恒例行事、菊池公園多目的グラウンドで実施。長年消防団活動に励み退団した団員や協力企業へ感謝状を贈呈しました。雨天のため通常点検は中止となりましたが、団員たちは機敏な動作で隊列行動などを披露し士気を高めました。雨の降る中整列する団員たちの写真があります。幼年消防クラブの通常点検も雨天のため中止となりました。1月22日明るい選挙推進大会、市民3人が受賞しました。県庁で明るい選挙推進大会表彰式が行われ、笹原春音さん市推奨6年が県明るい選挙推進協議会会長賞を受賞。習字の部では藤川千佳さんルーテル学院中2年が優秀賞、上野音羽さん菊池南中1年が入賞しました。表彰式で賞状を受ける笹原さんの写真があります。1月23日UFO の里止水公私公園、祈って渡って合格祈願。 UFO の里止水が止水中3年75人を招き合格祈願を行いました。園内には学問の神様である孔子を祀るほか、滑らずに渡り切ることで合格すると言われる合格橋などがあり、合格祈願のスポットとして注目されています。園内の池にかかる傾斜が急で滑りやすい合格橋を渡る生徒たちの写真があります。参加した生徒は全員無事に渡り切りました。1月26日伊坂橋開通式、伊坂地区の交通の大動脈が復活。平成24年7月九州北部豪雨で被害を受けた伊坂橋の架け替わりが終わり、開通式が行われました。客に流木などが詰まり被害が拡大したことを受け、架け替えられた橋は橋脚のない構造となっています。関係者によるテープカットや中尾豊さん、伊坂ら3世代夫婦渡り初めを実施、 地元の人は橋の開通を心待ちにしていました。中尾豊さんら3世代夫婦渡り初めの写真があります。4月27日菊池市民吹奏楽団楽しいファミリーコンサート2019定期演奏会が菊池市文化会館大ホールで開催されました。一部ではクラシカルな楽曲、二部では馴染みの深い CM ソングを中心に演奏。菊池高校、菊池南中、七条中、四水中の各吹奏楽部も出演し、盛大なフィナーレを迎えました。吹奏楽の演奏の写真があります。会場には子供連れの人も多く、にぎわいを見せました。4月27日、曲師一周駅伝大会、曲師をぐるっと駆け抜けろ。曲師一周駅伝大会、倉岳友の会曲師一周駅伝大会が開催され、曲師地域内の地区や企業から全17チームが参加、見客を競いました。選手たちは沿道からの熱い声援を受けながら、たすきをつなぎ、ゴールを目指しました。一般の部優勝、岩本駅伝チーム、準優勝、全日本便利連合曲師支部、3位、小原、子どもの部優勝、朝日野。曲師一周駅伝大会の写真があります。
1月29日
全日本バンタム級新人王藤川雄生さんが新人王に輝く。後楽園ホールで行われた全日本新人王決定戦で藤川雄生さん、雄尺が全日本バンタム級新人王に輝き、報告のため市役所を訪れました。現在県立大3年の藤川さんは日々勉学に励みながらトレーニングに汗を流しています。判定を聞くまでわからなかったが、盛り上がる会場で勝てて嬉しかったと語る藤川さんの写真があります。1月30日第15回全国小学生学年別柔道大会菊池から全国へ挑戦。8月26日に山口県で行われた第15回全国小学生学年別柔道大会に新規塾の高野由衣さん、菊池北小6年が出場。県小学生学年別柔道大会6年生軽量級を制し全国出場権を獲得した高野さんは女子45キロ級で熱戦を繰り広げました。柔道を始めたのは5歳から、中学生になっても技を磨いてまた全国に行けるよう頑張りたいと抱負を語る高野さんの写真があります。1月30日熊西緑のリボン賞ワンダー文庫が喜びの受賞。四水東小学校や四水中学校などで読み聞かせる活動を行うワンダー文庫うちの里江代表が長年社会奉仕や善行を続ける個人や団体を顕彰する熊日緑のリボン賞を受賞し、報告のため市役所を訪れました。活動を通し成長させてもらっている、支えてくれる人に感謝したいと喜ぶ会員の皆さんの写真があります。1月31日平成30年度菊池市民表彰授与式長年の功績に感謝。市役所で開催し、三池和弘さん、川下岩根昭雄さん、妻越堤寺さん、栄町が受賞。この賞は本市出身またはゆかりのある人で社会文化の向上発展への功績が顕著な人を表彰するものです。詳しくは市ホームページをご覧ください。 三池さん、岩根さん、堤さんの写真があります。1月31日スポーツ文化ツーリズムアワード2018。地元住民の理解と協力があってこそ、 NPO 法人きらり水源村が実施している里山体験プログラム歩いで下りアドベンチャーイデベンチャーが受賞し、報告のため市役所を訪れました。今年で5年目を迎え、国内外から延べ7000人もの人々が体験しています。賞状を持つ岩崎義美理事長、岩平とイデベンチャー考案者の松崎克美さん、山鹿市の写真があります。1月31日熊本県農業コンクール、夫婦そろって農業発展に寄与、中山茂雄さん、真由美さん夫婦、伊坂が優秀賞及び女性の活躍賞を受賞。茂雄さんは指導農業士として長年後継者の育成に尽力しており、真由美さんは平成24年まで県農業女性アドバイザーとして地域に貢献しました。蒲島郁夫県知事より表彰状を受け取る茂雄さんの写真があります。5月から2月平成30年度生涯学習講座、中央七条局市市水公民館生涯学習講座、反響の大きかった講座を紹介します。人生100年時代を元気に生きる、健康寿命を延ばす
3つの秘訣、
全3回中央公民館。予防、運動、笑いなど健康をテーマにした講演会に合わせ、健康チェックや運動体験なども実施。毎回100人以上が参加し、気軽に始められる健康習慣について楽しみながら学びました。講座の風景の写真があります。参加者は自宅やサロンでも簡単に取り組めるので、すぐ実践したいと今後の意気込みを語りました。親子で撮影体験、7月29日開催、七条公民館。生涯学習講座としては初開催となる親子を対象とした撮影講座。知る人ぞ知る菊池渓谷の撮影スポットへ行き、携帯電話のカメラやデジタルカメラの撮影方法、アングルや構図について実践を通して学びました。写真を撮る親子の写真があります。楽しくてあっという間に時間が過ぎた、今度は家族も一緒に来たいなどと嬉しそうに話す参加者。アフタースクール、新たな自分との出会い、全4回局市公民館。学校や仕事が終わって何をするをテーマに開催。コミュニケーション力のアップを目標に、ストレッチや脳トレなどを体験した受講者はいつの間にか人と話すのが好きになった、体力がついたなどと振り返りました。互いに声をかけ合いながら笑顔で体操する受講者の写真があります。ふるさと生き生き大学、全8回市水公民館。生涯学習を通して心豊かに生きるをテーマとし、50歳以上を対象に市水ホールで開催しました。県警察音楽隊の演奏や市水中2年演劇コースによる演劇などを鑑賞、心の栄養になった、本当に感動したなど多くの感想が寄せられました。市水中学校2年生演劇コースが上映した演劇の一場面、生徒たちの熱演に受講者から大きな拍手が送られました。